毒飯。昔々ある家に若い嫁とその姑が住んでおり、二人は仲が悪く、いつも喧嘩が絶えませんでした。姑は嫁がどんなにきれいに家の掃除をしても汚いところを探し出しては小言を言い、どんなに一生懸命食事を作ってもとてもまずくて食べられないと言い、さらには近所でも嫁の悪口を言いふらしています。一方、嫁も姑が大嫌いで、姑に呼ばれても聞こえないふりをし、いつも姑に対しては膨れっ面をしていました。これ以上顔を合わせたくないと思った嫁は、お寺の和尚さんのところへ相談に行きました。わかりました、それではこの毒の粉を差し上げましょうと和尚さんは言うと、粉を嫁に渡しました。これをお母さんの食事にちょっと混ぜてくだされ、だんだんと体が弱って、いずれ病気になって亡くなることでしょう。でも気づかれないようにお母さんには大層優しくすることですよ。お母さんの言うことをよく聞いて優しくするのですよ。嫁は早速その毒の粉をご飯に混ぜ始め、まずくて食べられないとお母さんに言われましたが、その度畳に手をついて謝りました。申し訳ございません、今後気をつけますのでどうかお許しください。嫁は掃除の後、お母さんに小言を言われるたびに床に手をついて謝りました。申し訳ございません、もう一回きれいにいたします、どうかお許しください。和尚さんに言われた通り、毒をご飯に混ぜ続けているので、いずれお母さんは病気になると嫁は思っていましたが、一向にその気配はないどころか、ますます元気になっていきました。一番驚いたことは、お母さんが近所の人にこんな風に言い始めたことです。うちの嫁はできた嫁じゃ、働き者で料理もうまい、国一番の自慢の嫁じゃ。お母さんも嫁と一緒に家の掃除をするようになりました。嫁にはどうしたことか分かりませんでしたが、お母さんに褒められるたびに嬉しくなり、知らないうちに嫁はいつも笑顔でいるようになりました。ご飯に毒を混ぜるのはやめました。ある日、お母さんは突然具合が悪くなり床に伏してしまい、嫁は毒が効いてきたからだと思いお母さんを看病しましたが、目に涙があふれてきました。その涙を見てお母さんが言いました。心配しなくても大丈夫だよ、じきによくなるから、元気になったらまた一緒に働こうね、ありがとう。嫁はそこに座っていられず、お寺の和尚さんのところへ駆け込みました。和尚さん、私がバカでした、お母さんは私にとても優しくしてくれます、それなのに私は毒を持ってしまいました、お母さんを助けてください、私が持った毒で死んでしまいます。和尚さんは首を振ると、実はな、あの粉は毒じゃないのだ、じゃがいもの粉でな、病気には決してならん、きっと働きすぎであろう、2、3日寝てればよくなるじゃろ、じゃがいもの粉の効き目が二人にあったようじゃな、お母さんにはいつも優しくするのじゃよ。こう言われ、嫁は深々と頭を下げてお礼を言いました。まもなくお母さんは元気になり、二人はそれからも仲良く暮らしました。おしまい。